放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはトンネルズの木梨憲武さんです。改めまして、
よろしくお願いします。
どうもどうも、
竹さん、立谷です。
立谷さん、
ごめんね、
立谷春、
立谷春、うん、どうも、
はい、
お邪魔します。どうも、
はい、どうも。いや、もう土曜の穴はね、
はい、
前あちらのスタジオでやってた時からですか、3年ぶりなんですよ、なんとね、
という流れでまた、ね、あの宣伝かの感じでまた来ちゃって申し訳ないんですが、
とんでもないですよ。
本当にね、この間3年、ま、もう前なんだと思って、
いや全然そのもうつい最近な感じなんですよ。まあでもね、この3年の間に何が起こったか、舌がなくなった、舌がなくなったんですよ。
い
いですよ、
深夜さんも関わっていただいたり、 ね、矢島病室の映画を作っていただいたり、
もうどっぷりだったからですからね。
どっぷり、
あの、まあ、オープニングの皆さんのおかげでしたっていうじゃん、あれ深夜さんの字だもんね。
ね、知らなかったです。
大体ね、トンネルズの皆さんのおかげですって筆で書いてたの、僕が。それでオープニング作ってたりしてたの、で筆文字太郎みたいになっててさ、
はい、
でまあ今日もね、楽しい話をお伺いしたいと思いますけども、
まず木梨憲武さんのプロフィールご紹介します。
あ、いいよそういうのどんどんどんどん。
でもね、何年
ぼんやり、ぼんやり56歳ですからそんぐらいでいいよ、そんぐらいで。あと自転車屋だっていうぐらいで大丈夫。それよりさ、これ今この雨でね、フェスとか、さっきまあフェスって言ってたけど、大変でしょ、今日から台風とか。
大変です。
そっちの情報をちょっと聞いてみましょう、
はい、フェスでございますけれども、
天気どうなってますか。
はい、こちらはですね、雨がパラパラと降り始めてきてますけれども
そうですか、気をつけてほしいですね。
でもこれ言った方がいいよ、7月からの巡回展。
そうですね、
お知らせだから。
今年6月にまず初めてでロンドンで個展を開催されて。
そうだよ、それみんな知らんよ、
はい、
この間ちょっとやってきまして。
すごいね、
なんか勝利して、ちょっとまあ、東京でいう、そうですね、行けニューヨークでいうブルックリみたいな、
そ
したらロンドンで今勝利地だって聞いたんで、で東京でいうとなんか未宿から向こうみたいな感じで、
おしゃれじゃない、
三茶かなみたいなところで、
三茶のあたり、
なんかすごいなんか、まあ、ミュージシャンとか、まあ、デザイナーとか、それこそクライアントたちみんな集まってたり、
ポップカルチャーが集まる、ね、
アート方面も集まってたりっていうのが。
なるほど。
でその街をちょっと見たくて行ってきたんですけど、そこでやらせてもらう、いるっていうことでね。
なあ、すごいね。
まあ、1週間ぐらい行ってたんですけども、楽しい時間過ごしてきました。
ちょっとまた後でお伺いしましょう、
はい、
で7月からはこれを日本で巡回展を開くと、
はい、
今ね、大阪でやってます。
大阪ですか。
大阪の皆さん、関西エリアの皆さん、どうもよろしくお願いします。
いや結構大阪のリスナー多いですよ。
そうです、
結構なんか知らんけど僕がなまってるらしくて、少し
いやいやいや結構でしょ昔から。
いやいや、とんでもないですよ、僕標準語バリバリですよ
バリバリですよ。
でこの夏です、これですね、
て
初めての本、初めてなんで、本とか何冊も出してるか
ね。いや何も、文力もボキャブラリーよりも薄いんでね、トンネルズの本は何冊か出して、それもデビュー当時ですから、そういう習慣が全くなくここまでね、来たんで、ちょっと連載っていうのはちょっとやらさせてもらってた時に一つにしようっつって、あ、じゃあちょっとそれがちょっといじらして遊ばしてとかって言いながら写真入れたりいろんなのやって、
いや結構僕これ気に入ってる本なんですけども、はい、いやいや、木梨憲武どうやって呼ぶんですか。木梨憲武って読むの、これ
木梨憲武ってっていう、どんなやつ
木梨憲武って
言ったら、ぼんやりね、横にいる人たちに聞いて、知り合いにも電話かけて、俺ってどんなやつって聞いて、でいろんな、まあ、人たちにちょっと聞いたんですが、で途中で聞いてるうちに、自分が自分ってどんな人ってなかなか聞かないじゃないですか、で聞いてるうちに、あ、俺死んだ時にみんな このようなコメントを言うね、流れに聞こえてきちゃって、
だんだんね、
あ、なんか先に聞いちゃって喜んじゃってね一人で喜んじゃって、まあ、それを中身でちょこっと紹介して、
あ、そうか、今僕ぐらいの年代、僕のりさんよりも3つぐらい上なんだけども、はい、聞いて回ると多分死んだ時のコメントに近いだろうね。
じゃあ深夜さん、ちなみにごめんなさい、これざわっともう本出ちゃったんですが、深夜さんが思う、まあ、お付き合い長くさせてもらってるんですが、木梨憲武ってどんな感じですかね。
いや、 やっぱりね、のりさんっていうのは、永遠の不思議ちゃんやったね。
へ、
割と引きこもりがちで、お友達も少ないし、なんかこう、仲いい人としか遊ばない感じがあったね。
お知らせに電話してたらそれが入ってたじゃあ僕は始めますね、はい、初め ての、あの何歳今？
今28です。
で28歳が見るこの56歳のおじさんみたいな、はい、ドンネズって知ってる？
知ってますもちろん。
ドンネズの知ってる木梨憲武って、はい、なんかどんなイメージ？
あのテレビでずっと見てた、うん、あの方っていう感
じですね。小さい方と思ってるでしょ。ドンネズの小さい方と思ってるでしょ。
ちょっと思ってたより背が高くてびっくりしました
。そうなんです。未だにね伸びてね伸びてないっつう。178ぐらいあるからね。
ちょっと高いです。私も結構大きいですけど。
ああこれこんぐらいあるから。
全然高いよ。
ね。ね、でしょ、
うん、意外でした。
それは日本中行くとおばさんにもあの毎週ねどこ行っても言われるから、あれ全部大きいのねあんた。
お便り早速来てます、はい、56歳、晴れ女56歳さんからです。
あ、同い年の、女子。
今日はのりさんがゲスト。私は皆さんのおかげでしたロスからまだ立ち直っていません。ネルトンからのファンで、浅草の老舗すき焼き店でバイトしていた時に、定期的にネルトンメンバーさんが食べに来ていて、のりさんはいつも紳士でした、大好きでした、なので寂しいです、最近寂しいですと。え、浅草ですき焼きチームで食べてたんですかね、ネルトンの時ね。
そうですね、あのスタジオがそこで撮影してたんで、はいはい、必ず撮影をやるとそのすき焼き屋さん食べさせて、
そこでねバイトで働いてたらしいですよ。
それが56歳の
今は
同い年。
今はいやいやいや、いつも紳士やったって。そうなんですよ、あの片方で暴れん坊将軍がいるから紳士に見えたりもするんですけどもね、まあそういうこと
ですか、はい、そんな昔のねネルトン時代、ね、20代かな、ちょうど私たちも20代ぐらいですね、
ね、さっきのロンドンの話なんですけども、はい、ロンドンが大体好きだったとかそういうのあるんですか。
いや昔からやっぱ撮影、それこそ番組の撮影とかでちょこちょこ行ったり、なんかのコーナーでそれこそドラマを撮ったりとかっていうような、ニューヨーク行ったりロンドン行ったりっていうの当時からその憧れてたんですけど、当時はやっぱりお金がバンバンありましたから、テレビなんかもニューヨークもロンドンも行かしてくれるんですよね。
どこでも行けましたね、
はい、でそういう撮影があの世界中結構行ってた、あのバブルっ子なんでね。いやいやいやいや、テリー伊藤さんじゃないけど一緒に乗っかって、そのテレビで行ったりで、コンコルド乗ったりしてね。
あ、コンコルド乗ったの。
乗ってんですよ、俺と高木とテリーさんだけが。
マジ、
ニューヨークロンドンコンコルド移動ですから。
俺乗ったことないわコンコルドは。
やっぱその旅で一番うまかったのが、あのコンコルドの中のステーキが一番美味しかったですね。
あ、なんかかなり高級なもん出してたとは聞いてる。
早い、途中スタッフ抜いてきましたから。
あ、ほんまに。あ、そうか、先に出たスタッフ抜くんや。
抜くんす。
すごい飛行機やな。
すごいですね。
まああれこそ世界中バブルの賜物ですからね、
まあ、そういう時代で、まあ、いろんな国に行かせてもらった時、まあ、あのロンドンなんかは、友達ミュージシャンなんかはね、そっちでレコーディングとか詞書くとか、まあ、フミヤなんかそういう風にやってたりしたんですけど、
ロンドンはでもなんか食べ物がちょっと心配なところなかった
ですか。その昔はやっぱそうでしたね。
今は大丈夫。
今全然大丈夫。
あ、うまいの、
はい、まあ、もちろんベトナムもあれば、あ、イギリスの料理もあれば、和食もラーメン屋さんもあるし、タイ料理もあれば。
あ、そうですか。
充実してます。
あ、そうですか、はい、いや、じゃあ昔ね食べ物なかったんですよ。
ないですね。
フィッシュ&チップスしかなくて、まあ、これ食うのかなみたいな感じで食ってましたけれども、
じゃあ今回スペイン料理もあった、スペイン料理もあるし、インド料理、カレーなんかもね、
中華も美味しいです。
美味しいです。
中華はまず美味しくなったんやけどね。あ、なんか今回のロンドンの個展でどうだったんですか。ロンドン子たちも見に来たんですか。
あの街がやっぱちょっといい場所だったんで、まあ、通りがかりみんな天気も良くてね、通りがかって下あの来てくれた人が急に見て、わあ、あの喜んでくれたり、で俺は横にずっといて、俺って言いに行ってきただけなんですよ。
だから、トンネルズ知らない人ですよ、ロンドン子は、はい、ま、トンネルズとしては見てなくて、アーティストなんか日本の変なアーティスト来てるなと。面白い。
そうですね、でその前の日の展覧会をやる前の日には400人ぐらいのメディア向こうの人たちと、それで自分の絵のスライドショーで、コードみたいなところで、通訳さん2人とともに自分の絵を説明したりしてね、今までそんなことやったことないのに、いやいやいや静かに聞いてるね皆さんみたいな感じからスタートしてったんですけど、そしたら通訳さん通してなんとかね、笑わないかなと思ってね。ちょっとふざけ始めるんですけど、
そこはオンステージ根性が出てくるわけですよ ね、 やっぱりどうしてもね、
まあ、まあ僕はあの日本でコメディアンやったり、まあ、ちょっとお芝居っぽいのもやらせてもらったり、絵も長いこと描かせてもらってますって、ここからスタートして、それでまあそういうのまあ1時間半ぐらいですかね、そういうのやらせてもらってオープンしたんですけど、その人たちがみんな来てくれたりね、次の日から。
そうなん
だ。でパーティーちょっとやらさせてもらったんですけど、
ほとんどが外人というか向こうの外国人というか、
そうですね、半分以上
日本人の方もおられる。
もちろんあの向こうで働いてる人たちとか、それこそあとアパレル方面と、で、まあ、美容院目指して頑張る人とか、その街に結構溜まってたんでね。
まあ、あの僕も 結構にぎやかな色彩の絵を描かれるのよく知ってるんですけども、
うん、
あの喜んでくられるわけですかね、向こうの方も。
うーん、まあ、あのテーマ が、まあ、そうですね、うん、あのリーチアウトという今回それだけを持ってったので、まあ、日本人も、はい、まあ、今日見てくれてる人も、うんうん、まあ、見てくれた瞬間からつながったっていう、うん、っていうようなテーマから、なんか知り合いになれた感じがしてね、うんうんうん、英語も喋れないのに、
うん、
まあ、日本語対英語でずっと目だけで話してるっていうのが楽しかったですけど。
もっくん来なかったの？もっくん、もっくん住んでるんだけど、ロック、
あれ？
ロンドンに。
そうですか、う
ん、ずっとあの伊右衛門のコマーシャル撮るとき来日して撮りますからね。
え、向こう行っちゃってんだ。
向こう行ってます。
行きたいな。
子供も一家で。
そうですか、うん、学校も含めて、うん、
学校も含めてい
いですね。
あ、やっぱりええとこなんですね。
なんかしばらく、うん、なんか、
あ、そうですか、
行きたいなっていうのはね、あの感じしますが。
いや、その画家として活動するようになって24年っていうことなんですけども、うん、アトリエ、すごいなと。僕ね、うん、美術大学出てるんですよ。
いやいや、
でね、アトリエってね、なんかね、なと最近つくづく思うんですよ。なんか要するにデザインの作業とかって、うん、パソコンとかね、はい、あと映像を作る作業もスタジオでやるじゃないですか、うん、アトリエってやっぱ基本やなと思うんですけども。
いや、なんかね、うん、でも全く陣屋さんのと一緒だと思うんですよ、うんうんうん、その自分のそのカチャっていう人と、うん、あのっていうかそこに絵の具があるのか、うん、で下書きするでしょ、うん、絵コンって書くでしょ、もうそれがだってアートだから。
あ、
それを今度実写にしたり、うん、音つけたり色つけたりして作品を陣屋さんなんかはもうで全く陣屋さんのやってることと、うん、その下の作業とかあの絵コンテ係みたいな、
うん、
そこにタイトルと表現っていうか、まあ、なんとか伝わんないかなっていう大会を自分で遊んでたから、あのそれがまあ 20、30 年経っちゃったっていうことなんですけど、
ね、遊んでるって印象的やね。あの、いや俺たち遊んでるだけでお金もらってるからだ、ずっと言ってる。
いやいやいや、
ずっと言ってる、はい、
それこそ新谷さんにね、あの CM 作ってもらう時とか、まあ、自分たちのイメージ、絵コンテのイメージより作品出来上がるとすごいクオリティで来るわけ。当時もうそうですね、水野のコマーシャル、井出光のコマーシャルとか、うん、もう俺の頭にできてるから、お前らこれタカちゃんノルちゃんやって、いくよいくよ回そう、オッケーいいよ、一回でいいよなんつって、もう一回ぐらいやった方がいいんですか、もう大丈夫っつってのが陣屋さんだった。
そう、早いから僕ね、トンネルズの二人にね、買われてたの。あ、遊ぶ時間がすごく欲しいの。はい、深夜の部屋、ね、今日のゲストはトンネルズの木梨憲武さんです。
お邪魔してます、
でね、うん、このところ僕が聞きたかったトンネルズ、
うん、
今はなんかこうやってるんですか、ね、
トンネルズやってるの。いやいやいや、トンネルズやってる、
バンド、バンドじゃない、バンドじゃないか、あれは。
いやいや、
グループサンズ、
とりあえずはほら、皆さんが終了したんでね、はい、でそこでまたなんとなくこう次へのタイミングが、まあ、あれば、それでトンネルらしい似合う番組とかかっこいい番組っぽい番組、うんうんうん、トンネルっぽい番組ができればね、うん、まあ、いつでも行こうよって話してて、
みたいな、
まあ、そういう流れから、あれライブかななんつってね、
うんうん、
武道館の方がいいかな、
ライブね、
曲いっぱいあんぞ結構、新曲出さなくてもみたいな、
いや、みたいな、
まあ、そういう方向だったらまた動くような話はね、うん、ぼんやりはしてました
けど、お二人がね、個々で活躍されてるのはね、みんなよく知ってると思うんですけども、やっぱりの組み合わせの妙っていうかね、あれはやっぱり他ではもう醸し出せられない、絶対に欲しいから、僕もコマーシャルね、しばらくお二人で撮ってないんですよ、
うん、
ちょっとお二人でしばらくアホなコマーシャルもう一回撮らないかなという、
なんか新谷さん、うん、そういう頭のイメージが、うん、じゃあやっぱ人から入るんですか、
うん、人
からいろんな人のコマーシャル
キャラから、
企業とこの組み合わせを考えるんですか、
う
ん、
それ掛け算になるから、それが面白いです。
それを考えるスタートもね、うん、やっぱ走りの人だからね、
だからね、誰か、誰でもいい企画っていうことではなくて、やっぱりトンネルズはトンネルズで考えないといけないなと思ってるんですね。何、うん、そんな一方で毎朝家の前を掃き掃除してるって本当ですか、これ。
いやいや、いきなりその家のコート、
家
はもう今でも今日は掃けないんですよ、結構雨も降ってたんでね、
う
ん、
まあそうやね、
東京ちょっと雨ですけども、まあ、大体の日は、まあ、枯葉がね、舞うんで、
いい感じの何ですか、地元のご近所のご隠居みたいになってきてる。絵描きのご隠居みたいな。
そうですね、まあ、6時前に履き始めると結構早いなってことを言われるから6時過ぎにはしてるんですけども。
そうなんですか、
はい、まあ、昨日も9時、そうですね、8時半ぐらいに寝て、まあ、3時台に起きてますから
早起きですね。
4時ぐらいまで飲み歩く生活はやめてるんですか、ね、
できないです、
できないですか、
ジジイには無理なんです。夕食を食べるのが6時、したがって寝るのをうとうとするのは7時半。
そうやねん。
我慢して8時半。
あのね、楽に朝まで飲んでたのみんな、本当にそれやっぱりさすがやな、のりたけさんといえども、
まあまあ、あの次の店行こう、次の店歌い行こうっていうのもほとんどなくなりね、あの近所で、そして家で食べて、そして次の日を待つ。
いいですね。
3時ぐらいからぼんやりニュースが始まる。4から動き出す。だいたい1日の流れ、ニュースの流れなんていうのはそこへんで終わって、お茶も飲む、コーヒーも飲む。
まあこのところはね、ワールドカップがあったからね、もうサッカーといえばのりさんやから、
きっと、それも楽しかったですね。でワールドカップ最中、日本戦の第一戦はロンドンで見ましたから、夕方4時。
うわマジ。
そうなんです。
夕方4時に、ね、
そうなんです。向こうで見てたんで、無音で、バーの無音で、って言いながらですね、あの解説も聞こえなく見てたっていうスタッフの人たちと楽しい、そのワールドカップ初戦から帰ってきて、あれ、ね、まあ、決勝リーグとなりました。
僕もね、フランス最初に日本出た時ね、あのフランスで見てたのよ、はい、もう独特ね、もう完全なアウェー感の中でね。
そうですね。
なるほど。
それでやっぱイングランド戦なんかが、まあ向こうであると、その夜の、イギリスロンドンはもう大盛り上がりで、うわーなんか楽しそうだな、 それ、そのムードを味わうだけでもなんか
いいよね。
また楽しかったですけど、
ね、なるほど、はい、結構巻き込むからね、サッカーって人をね、いろんな人を、
枯葉掃除からロンドンのワールドカップ行きましたが、隣んちの林さんとは仲良くやってます家のね。ちょっと番組この間出してもらって、ね、出てもらったりして、ね、
あ、そうなんです。林さんに
80歳代のランナーで今あの、日本で第2位ですね。その人、
林さん
足太ももこんな、やっぱもうランナーのアスリートの足して、いつも、走って皇居の周りから、3時台に走るらしいです。
で帰ってきた頃にのりさんが掃除をして
る。
ありがとうございます。
そんなおじいちゃんがね、80歳代のおじいちゃんが毎週のうち 2,3 回走ってるの見るとね、やばいな、走んねえととか歩かねえとやばいぞ俺らっていうのが、林さんこれどうしたらいいですか、どっからやったらいいですか、まず歩いた方がいいねなんて了解歩きますみたいな。
いやすごい、やっぱりそれは動かさなあかんっていうことやけども、だってさ、のりたけさんって僕からすると完全にアスリートよ。もう僕なんかは文化的な少年、文化放送なんですけどもね。お便り頂戴してます。野田っ子めぐちゃんさんからありがとうございます。今日のゲスト木梨憲武さん、楽しみにしてました。私は祖母が祖師ヶ谷大蔵にいて、小中学生の頃は時々遊びに行ってました。今祖師ヶ谷大蔵の駅前はウルトラマン通りとなり、私が知ってた頃とは随分変わってしまいました、のりさんはよく行ってたお店などはありますか。私はキッチン真壁が好きですと。
あ、なるほど、たくさん美味しい店もね、それであのどんどん入れ替わったり、組合に入ったり入んなかったり木梨サイクルが商店街の方に入ってきたり、ちょっと入ってきたんですよね、ちょっと十何年前にね。で僕はあの必ず、まあ、自転車屋の仕事もしてるんで、あの親父も結構80代で寄れてるんでね、結構あの僕があのこう、まあ、若いやつ雇ったり、で木梨サイクルの2階にはカフェやりながらちょっと T シャツ売ってみたり、いろんなあのまあ実質 週1は必ず行ってね、働いてますから。
あ、そうなんや。
で、そう、自転車ですから基本的には、長男なんで、ね、そこを継がなきゃいけないからね。
なるほど、はい、一応継いでるわけですね。
もちろんです、もちろんです。
なるほど、木梨サイクル、皆さん自転車買うなら木梨サイクルまで行ってお買い求めになった方がいい。
いやでもね、あのそれはもう皆さんに言っときますよ、木梨サイクルで買えばいいってことじゃないんですよ。買って自分のとこ持ってった時に、修理は木梨サイクルじゃなくて地元の自転車屋さんにあの直していくでしょ。そしたらその自転車屋さんいい顔しないから、うちでやってくださいよ、お得意さん、直しばっかり。こうなると申し訳ないから、ね、近所で勝手でいいんです。2台あんだったら1台やってもいいかなぐらいで、それうちの親父がね、ただ売り合いってもんじゃねえんだよこの野郎。あ、
すごい哲学や、
お前誰が直すんだって、地元の自転車でもかわいそうだろうなんて言うもんですから、了解いたしました、はい、会長っつって、俺はあのうちの親父の流れを取るですね。だから自転車ただ売ればいいってもんじゃないっていうのは結構あの何年か前に聞いて、
ね、確かにね、何年かかけてお付き合いしていくんだよ ね、 ね、自転車屋さんっていうのはね、
特に空気をね、
ここで買ったもんだとするとちゃんと責任持って直して気持ちよく直してくれるっていうことやね。
どっかで安いの買ってきて直していくだけだと、
あとじゃあ木梨サイクロで買った自転車は木梨サイクロで直そうということかな、
まあ、まあね、そうでしょうね、まあ、あの
乗っていけばいいんだからね。
そうそう、遠くてもね、
遠くても
今自転車流行ってるんでね。
はい、お便り来てます。リクさんからです。のりさんこんにち は、
こんにちは。
大阪の個展に行きました。
ありがとうございます。
どの作品も楽しくて幸せな気分になりました。初日に行ったのですが、のりさんに会えなくて残念でした。いつもおしゃれなのりさんですが、 T シャツの下に必ず白の T シャツを着てますね。
はい、そうですね。
これはいつからそうしてるのですか。あれほんまや。
もうこれずっとですね。
2枚着？
20代ぐらいからずっと出てますね。
中に着るのは必ず白？
あの白。決まった白なんです。でできれば首に少しフィットしたのを白に着たい。
うん。
そして緩やかな伸びてもいい
やつを上に、
ええ、なんかみんなそうじゃないですかね。 T シャツ1枚なんですかね。
いや T シャツ僕昨日ちょっとスタジオ撮影やってて、寒いんで2枚着ましたけども、変な感じになりましたけどね。変な感じね。
なんかあの T シャツというイメージじゃなくて、あのなんですかね、夕首でもあのランニングでもいいんですけど、ジジイの世代の下着みたいなもんですね。
肌着という
か肌着、シミーズみたいなもんですね。シミーズ、
それなんだ、それ結構意外と知らん。シミーズね、
捨ててこみたいなもんですかね、おっさんたちの、
うん、シュミーズともいいんやけど、ね、
シュミーズ
言わない、
言わないか、
ですか、
シュミーズ、シュミーズ、シュミーズ
やらしいですね。
いやいやいやいや、
履いてる、シュミーズ、
まあだいぶジジイを辞任されてますけども、
楽しんでますよ。
どうですか、やっぱりジジイっていうのはやっぱりええもんですか。
いいですね、いいですね。まあ自分でジジイって言ってジジイ感を味わうというか、まあ慎也さんもちょっと上だけど、こうなんかやばいね、痛いね、体みたいなないですか。
あるよ。
あれ
ある、
これ寝れないねとかないですか。
ある、目覚め
てしまう、膝痛いね、セサミン飲んだ方がいいのかなとか、ね、
あるある。
加山雄三さんが一番元気でしょ今世の中で。だって40何曲歌うでしょ、80歳ぎて。
だから、のりたけさん、僕らの世代って結構追い早いと思うね。
そうですね。
あの7の先輩たちのあのすごいの何、ものすごいよ、加山さんとかの若さ感
すごい、あと石坂浩二さんの若さ
感。
で私から見たらお二人もだいぶ元気ですけど、
ね、いや
のりさんね、98ぐらい似合うと思う、顔が。
もうね、もうあの早くその顔になりたいね。
いやすごいなると思う、いい顔になると思うわ。
まあ、水谷豊さんも66歳で、今度のワールドカップで70だっつって、ちょっとみんなでね、なんつったんですけど、水谷さん若い、右京さん若い、10ページのセリフ全部覚えられるからね。
うわ、
お話も尽きないんですけれども、ここでちょっとお知らせ
を。お知らせ、はい。
木梨憲武さんの展覧会が今行われて、
あ、もういいですよ、さっき言ったんですよ。大臣、大阪でやってますから。
はい、9月2日まで大阪、はい、大阪文化会館天保山にて、木梨憲武
文化館ね、はい、
文化館ですね、はい。
その後石川、広島、大分と会場を移して、はい、行われるということですね。
ちょっとね、15箇所ぐらい行かせていただいて、2020年のオリンピックの時に上野の森美術館でやらせてもらうっていうのは、そういうパッケージが全部できてまして、
オリンピックイヤーにな
んか楽しく
いいね、なんかね、盛り上がるね、
まあ、ポイントだけでも、まあ、全部全箇所行って、そのちょっと展覧会の設置を全部、それが一番楽しんでね、
いや
全部全箇所行かせてもらおうかなと思って、
ちょっと2020設置ちょっと遊びに行かせて、
いいですね、面白いです、
ね、あの設置が楽しそうや
で、
それね、
そうなんです、
それ見たい、
これで、全部なんとかね、場所によって、その箱の大きさによったり空気感違うと、
それを作っていくわけね。
それが面白いです。
展覧会がアートなわけです
ね。それあのね、はい、あのアートといってもその難しいテーマがないんでね、
はい、
あのまあ、明るい方向しかないんで、まあ、時間あるときは遊びに来ていただきたいと思います、
はいはい、そして初のフォトエッセー、木梨のりたけって、
まあ、
びっくりはてな、
ね、びっくりはてな、
まあ、こんなのも出てますんで、まあ、はい、もし時間ありました
ら、こちらは KK ベストセラーズから
発売中、多分7分ぐらいで全部読めますから、
いや僕これあの僕ら年代にもヤングにもいいと思う、先輩やと思う、いやいや僕は
のりたけさん、帯もね、頼むのもめんどくさいから自分で書いてみたんですけどね、
帯自分で書いてます、
先生って自分で書いてみた、
普通帯ってもう著名な人、
誰かに、ね、書いていただく、
他の著名な人が書いてますけどね、はい、
あ、終わり、じゃあね、深夜さん、また
深夜の部屋、今日のゲストはトンネルズの木梨憲武さんでした、ありがとうございました、
お邪魔しました、
続きはまた次回、
雨に気をつけて、
中島深夜土曜ノーアナ、
文化放送 FM916 AM1134 中島深夜土曜のアナ、7月28日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは鶴野武さんです。生放送でも聞いてくださいね。